本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編73節から80節です。あなた方の御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうかあなたのしもべへの御言葉通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望まさえ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。アーメン。私たちは生活の中で多くのものを見ます。最も多く見るものは何でしょうか。居住空間では家具と電子製品などの生活用品でしょうし、事務空間ではパソコン、モニターのような事務用品でしょうし、産業現場や仕事場では仕事関連の対象物であるでしょう。私たちが見る多くのものは工業製品であれ、手工芸品であれ、人の手で作られたものです。このように神様の創造世界に接する環境が整えられていません。仕事場と家を行き来するときに、都市で暮らす人々がたくさん見るものは街にある建物や自動車や地下鉄です。それでも簡単に見ることができる神様の創造世界には空があります。しかしその空を見る心の余裕さえないまま生きています。神様の創造世界である地はどうでしょうか。都市ではコンクリートとアスファルト舗装により土を見るのが難しくなりました。都市で見ることができる神様の創造物は町の街路樹と公園の草花のような植物ですが、これも人工的な造園がほとんどです。都市の中にある山に行けばそれでも神様が作られた自然の姿を見ることができます。しかし目まぐるしく生きている現代人にはこれらに接する時間さえ多くありません。都市で暮らす現代人の悲しみだと言えるでしょう。今日都市の現代人が神様について深く考えることができない理由は、神様の御言葉をに疎遠にしているせいもありますが、神様の創造の世界に接する機会が多くないからでもあります。神様の創造世界に接するためにそこに行く必要もありますが、神様の最も尊い創造物である人間、自分自身を見つめ、神様の創造世界に対して深く考えてみる必要もあります。私たちが神様の創造世界を通して、神様が創造主であられることを持続的に認知するだけ、神様に対する考えはもっと深まります。そしてその認知力が神様をもっと知りたいと思う動機を与えてくれます。神様をもっと知りたいと思う心が大きくなるほど、私を創造された神様の御言葉をもっと知りたいという思いもできています。このような心が詩編119編の詩にはあります。73節です。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。詩人は神様が 自分を作られたことを認知していました。あなたの御手が私を作り、私を形作りましたは、まるで陶芸家が陶磁器を手でこねて作るように、神様が自分を作られたという詩的な表現です。作りと形作ると翻訳された言語は、想像するという同じ意味があります。詩人は同じ意味を持つ単語を繰り返し使うことで、神様が自分を創造されたことを強調しています。もしかしたらアダムとエバだけが神様の創造物であり、アダムの子孫は生物学的に女の体から生まれた人間と考えている人がいるかもしれません。ダビデが詩編139編13節で、神様が自分を創造されたことをこのように告白しています。それは、あなたが私の内臓を作り、私の胎のうち、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たちは皆親から生まれてきましたが、その過程で神様が直接私たちの内臓を作られ、私たちを組み立てられました。これを知っていたダビデは神様に感謝と賛美を捧げました。詩編139編14節です。私は感謝します。あなたは私に怪しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。ダビデは神様が御手で自分を作られたことをはっきりと認知していました。この認知力がまさに信仰です。私は神様の被造物ですという言葉が、ただの口癖ではなく、重要な信仰の告白にならないといけません。信仰の核心内容を盛り込んでいる使徒信条は、神様に対する私たちの信仰の告白です。使徒信条の最初の内容は、父なる神様に対する信仰の告白であり、私は天地の造り主、全能の父である神を信じますです。信仰の核心において、第一は、神様はどんな方かを知ることです。神様はどんな方かを知らないことは、信仰の対象が誰であるかを知らないことと同じです。神様はどんな方でしょうか。まず考えてみることは、神様はどんな方かを人間の理性では完璧に知ることはできないという事実です。ヨブ記11章を見ると、ソファルという人がヨブにこのような話をしました。あなたは神の深さを見抜くことができようか、全能者の極限を見つけることができようか。人間が理性で神を完全に知ることが完璧に知ることができる場合は2つです。一つは、その神が神でない場合であり、もう一つは、その人間が人間ではない場合です。有限なる人間が永遠なる神様についてすべてを完璧に知ることはできませんが、神様はこの世のすべての人に神様を知ることのできる知識を与えてくださいました。ローマ人への手紙1章19節と20節がこれを証ししています。それゆえ、神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様の永遠のお力と神性は、神様が作られた創造世界ではっきりと現れています。しかし、人々の反応は2つに分かれます。神様の創造世界を見て、神は存在する、または神は存在しないと考えます。普段はあまり祈らない人でも、飛行機に乗るときには祈ると言いますよね。その理由の一つが、飛行機が高い空の上から墜落することを心配してですが、飛行機事故による死亡率は、自動車事故による死亡率よりはるかに低いです。 世界保健機構が発表した2013年の資料を見ますと、交通事故死亡者1000人のうち1人の割合で航空事故で死亡するとあります。だとしたら、自動車に乗るために祈る方がもっと望ましくありませんか。飛行機に乗るときに祈るもう一つの理由は、飛行の間に神様の創造法則に対して驚きを感じるからです。このように重い物体がいかにして空を飛べるのだろうかと不思議に思えるからです。飛行機は人間が作りましたが、重い飛行機が空を飛べるように空気力学の原理を作られた方は神様ではありませんか。人は高い空の上を飛ぶとき、いつもは考えなかった神様についてもっと考えます。そして神様に祈りを捧げます。高い空の上で空を見て、空の上から空の下の地を見るときは、都心の中にいるときとは違って、神様が作られた世界の神秘を自然と考えるようになります。宇宙飛行士は宇宙に行って地球を見ると神様を否定できないというではありませんか。1969年、アメリカで2番目の有人月着陸船であるアポロ12号に搭乗したジェームズ・アーウィンは、宇宙から地球を見てこのように言いました。これだけ美しくて完璧なものは神様以外に作ることはできない。広々とした宇宙から青い地球を見たのに、地球は偶然に存在するという人は、その心が正直ではないか腐っているのです。いくら驚くべき神様の創造世界を見ても、それが神様の創造物であることを悟ることのできない人々が存在します。1961年、人類初の宇宙飛行をした旧ソ連のユーリー・ガガーリンという人は、宇宙で天に神はいなかった、周辺をいくら一生懸命に探してみてもやはり神は見えなかったと言いました。二人の宇宙飛行士は同じものを見ましたが、違うことを考えました。私たちが神様の創造世界を見て、創造主の神様を感じることができるのは神様の恵みです。誰でも神様を知る知識を神様の創造世界を通して得ることができるように、神様は人間にいわゆる植え込まれた神様の知識をくださいました。ですから誰も神様を知らないということはできません。ノンクリスチャンも神様の創造世界を見て神様は存在するということができます。そして神を探して求道者になることもできます。ノンクリスチャンが創造世界を見て神様の存在を認識することはできますが、限界があります。神様を理解できる水準まで登ることができません。それで宇宙万物を創造された神様に対する信仰が必要です。信仰は自然にできるものではありません。神様がくださる御言葉の恵みが必要です。詩人が、あなたの御手が私を作り、私を形作りましたと告白した後に、どうか私に悟りを与えてください、私があなたの仰せを学ぶようにしてくださいと祈ったように、創造世界を見て神様の存在を認識する水準にとどまらず、神様が人間と宇宙を作られた創造主であられることが固く信じられるように、神様の御言葉を聞いて学ばないといけません。創造主の神様に対する信仰は御言葉を通して得ることができます。ローマ人への手紙10章17節がこれを証ししています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神様は使徒信条の信仰の告白のように天地を作られた方です。天地を作られたということは、文字的に天と地だけを創造されたという意味ではないことをよく知っています。天地創造には 目に見えないすべての世界と物質と法則がすべて含まれてあります。神様が私たち人間を作られました。神様はどんな方かを知ること以上に、私は誰かを知ることも重要です。私は誰かに対する答えを正しく見つけた人は、神様はどんな方かを知っている人です。私を作られた創造主の神様を知ってこそ、被造物である自分を知ることができます。現在私たちが使用している使徒信条は AD750 年に確定された公認原文を翻訳したものです。現在の使徒信条の起源となった2世紀に作られた古代ローマ信条には、私は天地の作り主、全能の父である神を信じますに該当する項目が問答型の質問になっています。あなたはすべてを主観なさる父を信じていますか、です。当時この質問に対して信じますと答えた人は、信仰の人として認めてもらえる最初の関門を通過したといえます。すべてを主観なさる神様は、私を作られ形作られた方なので、私のすべてを知っておられます。言い換えれば、神様は私を作られ形作られた方だということを認知している人は、神様が私のすべてを知っておられるということも認知している人です。ダビデは神様が自分のすべてを主観なさる方であることを知っていました。それで今日の講読文である詩編139編2節から4節で次のように告白することができました。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。天地の作り主、全能の父である神様、私を作られ形作られた神様が創造主であられることを認知することが信仰の重要な要素です。私を作られた形、作られ形作られた方が私の座るのも立つのもご存知ではないでしょうか。私のこと、思いをご存知ないでしょうか。私の言葉と行動だけでなく、私の思いまで知っておられる方が私を作られた神様です。神様を創造主として認知して生きれば、私たちの人生は必ず変化することです。神様は私が苦しんでいることも知っておられ、私が倒れたことも知っておられます。詩人は75節でこう告白しています。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。詩人は神様の御名を呼び、神様が正しく真実であられると告白しています。裁きと翻訳された単語の原型はミシパトで、詩編119編に23回も出てきます。今日の本文を含めて4箇所で裁きまたは判断と翻訳され、残りはほとんど定めと翻訳されました。定めは詩編119編で神様の御言葉を表現する言葉です。あなたの裁きの正しいことは、あなたの御言葉の正しいことと翻訳しても問題ありません。神様は主の御言葉を根拠に裁かれるからです。神様が私たちに律法の御言葉をくださらなかったなら、裁かれなかったことが多くあったでしょう。神様はまずは人々に御言葉をくださり、その御言葉を根拠にして裁かれます。ですから神様は公正で正しい方です。私たちが人生の中で苦しみを受け、 苦難に陥っても神様は正しい方なので、私たちが現実を否定したり恨む理由はありません。私たちに必要なのは、直面した現実をどのように解釈し受け入れるかということです。なのに詩人はなぜ私を悩まされたと表現したのでしょうか。詩人を悩ませた主体は人でした。詩人を悩ませた人の実名が詩編119編に言及されていませんが、これまで見てきた10の連では、君主、身教えを捨てる悪者、高ぶる者が言及されています。これを予約すると、詩人を悩ませた人は神様の御言葉に従わない高ぶる者たちです。彼らが詩人を悩ませた主体であるのに、詩人は本文であなたが私を悩まされたと言っています。これは詩人の信仰感による表現です。73節で、詩人は自分を作られ形作られた方は神様であると告白しました。詩人は自分のアイデンティティがはっきりしています。自分が神様の被造物であることを認知している人です。人間を創造された方が人間の言葉と行動と思いをご存じないわけがないことを知っています。ですから詩人は自分が神様の御言葉に従わず高ぶる者たちに悩まされることさえも神様が許されなければ起こり得ないことであると確信しました。もし理由もなく受ける苦しみなら、神様がその苦しみから救ってくださるだろうし、もしそうでなければその苦難の現実を受け入れるのが当然だと考えました。それで詩人は現在受けている苦しみは神様が自分を悩ませた結果だと思ったのです。ヨブは子供たちと財産を失い、言葉では言い表せない苦しみを受けた後にこのように告白しました。ヨブ記1章21節22節です。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢いに帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった。モーセの兄アロンは自分の息子ナダブとアビフが神様に火を捧げるときに死に苦しみを受けましたが、神様の御言葉を聞いて黙りました。レビ記10章3節です。それでモーセはアロンに言った、主が仰せになったことはこういうことだ、私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。神様はご自分の性と栄光を表すとおっしゃいましたが、これはナダブとアビフに対する裁きは正しいという御言葉です。神様は御言葉に基づいて人間を統治なさるので、詩人が苦しみを受けるのは神様が正しい方であるあられるからです。また正しい神様が当然なさるべきことをなさったので、詩人は神様が真実であられると表現したのです。ノンクリスチャンでさえ神様の裁きや懲罰を認めています。エジプト脱出の時代にエジプト王ファラオは豹の災いの後にこのように告白しました。出エジプト記9章27節です。そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ彼らに言った、今度は私は罪を犯した、主は正しいお方だ、私と私の民は悪者だ、 ヨシアの死後にカナン人の王であるアドニベゼクがイスラエル人によって殺される前に、彼が過去70人の王に悪くした通りに神は私に報いられたと告白しました。今私が受けている苦しみは誰のせい、または何のせいでしょうか。その人が私を悩ませるのは結局神様が私を悩ませることであり、あることが私を苦しめるのもやはり神様が私を苦しませているのだと考えることはできますか。すべての苦しみを神様のせいにしなさいという意味ではありません。私を作られた創造主の神様が私の苦しみを放っておかれるなら、それには理由があるからです。その現実を受け入れ、その現実を通して神様が私に望まれることは何かを悟ることが先です。ヘブル人への手紙12章6節で、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。詩人は現実を受け入れました。そしてその現実をくださった神様に集中することを望まれました。それで神様に恵み、ヘセドと憐れみを求めます。76節77節です。どうかあなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように、私にあなたの憐れみを望ませ私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。恵みについて詩人は41節に告白したことがあります。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。主の恵みがもたらされることはすなわち救いを意味するので、神様の恵みはすなわち苦しみの中にいる人にとって慰めになります。77節の憐れみの言語はラハムで、これは子宮を意味しています。胎児が母親のお腹の中にいる時は死や苦しみが全く似合いません。母親の子宮の中にいる胎児は生命であり安らぎです。神様の憐れみは母親の子宮で胎児を抱きかかえるように生命を与えるという意味です。神様の恵み、ヘセドと神様の憐れみ、ラハムが私たちを生かします。詩人は77節の最後で、あなたの御教えが私の喜びだからですと告白しています。慰めと喜びは救いを約束された神様の御言葉のおかげです。神様の御言葉通りに恵みと憐れみが私を生かすから御教えが喜びになるのです。御言葉がすなわち生命です。約束の御言葉が私を生かします。神様の御言葉が私を生かすという信仰は、神様の御言葉を学び、神様の御言葉を聞くことで可能になります。ですから神様の御言葉を学ぶことに力を注ぎましょう。神様の御言葉を学んで、現実の苦しみがあっても現実を回避せずに受け入れ、その現実の中で神様の御言葉がくださる慰めと喜びを享受しましょう。このために神様は宇宙万物と私を作られ、形作られた創造主であられることを知る認知力を失わないようにしましょう。また使徒信条の信仰の告白のように、天地の作る主、全能の父である神様を信じる固い信仰の人になるように、神様の御言葉をもっと慕い学んで、創造主の神様をもっと深く知っていけるようにしましょう。そしてこの世の人々が神様の裁きにより苦しい人生を生きず、神様の恵みと憐れみを通して慰めを受け、御言葉により喜びを享受できるように、神様が宇宙万物を と人を作られ形作られた創造主であられることを伝える主の証人として生きていきましょう。お祈りします。父なる神様、父が作られた万物を通して父の永遠なるお力と神性を見せてくださり感謝いたします。私は天地の作り主、全能の父である神を信じますという信仰の告白がただの口癖にならないように、宇宙万物と私たちを作られ形作られた創造主の神様を常に認知して生きていけるようにしてください。そして神様に対する考えが深まり、神様の御言葉に対する思いが大きくなって、神様の御言葉を一生懸命に学べるようにしてください。御言葉を学んで神様がどんな方かをもっと深く知り、被造物である私は誰かをもっと深く知っていけるようにしてください。私たちを作られて形作られた創造主の神様が私たち一人一人の座るのも立つのも知っておられ、原稿と思いをも知っておられ、苦しんでいることも知っておられることを忘れないようにしてください。そして現実の苦しみにもその現実を回避せずに受け入れ、その現実の中で神様が私に望まれることを知って行えるようにしてください。また神様の恵みと憐れみを求めることで慰めを受け、回復する恵みを授けてください。そしてこの世で神様を知らずに生きている人々に創造主の神様を伝える主の証人としての人生を生きていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。